伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳子です。想像を絶する大災害をもたらした長崎豪雨から今年でちょうど40年になります。この災害では長崎市を中心に299人の犠牲者が出ました。まさに歴史に残る大規模豪雨災害でした。防サイエンスでは今回と次回2回にわたってこの長崎豪雨災害を取り上げることにします。お話は伊藤和明さんです。伊藤さん、まずはこの時どんな雨の降り方だったのかについて教えてください。
はい、40年前、1982年昭和でいうと57年の7月の23日から24日の未明にかけて、長崎市を中心とする長崎県南部地方に大雨が降り続いたんですね。はい、でまあこれ典型的ないわゆる梅雨末期の集中豪雨 で気象庁はこの豪雨について昭和57年長崎豪雨と命名しました。
はい、梅雨前線の活動による豪雨ということですね。
うん、そうなんです。7月の23日にですね、黄海の南西部にあった低気圧が接近してくるに伴って、それまで九州の南部に停滞していた梅雨前線が九州の北部にまで北上して停滞してしまったんですね。はい、でこの前線に向かって東シナ海から湿った空気が流れ込んで、次々と積乱雲が発生する、とそういう事態になったんです。でそのためですね、対馬とか平戸など長崎県の北部で大雨となったんですが、はい、その後そういう強い雨の範囲が次第に南下をしましてね、23日の午後7時ごろからは長崎県の南部を中心に集中的な豪雨となりました。で長崎市では1時間雨量100ミリを超えるという猛烈な雨がですね、3時間も連続して降り続いたんですよ。で長崎市の北に位置する長与町では1時間に187ミリとものすごい雨量を観測しました。はい、実はこれはですね、日本における1時間雨量の最高記録になっていて、はい、これ未だに破られていないんですね。
そうなんですか。まあ、午後7時ごろといいますと、ちょうど夕食の時間であったり、またサラリーマンの帰宅時間帯ということで、ここで猛烈な雨が降り注ぐことになるということは大変ですね。
うん、そうだったんですよね。で長崎海洋気象台はですね、気象レーダーが捉えた活発な雨雲の動きなどから、雨が激しくなる前の午後4時50分に大雨洪水警報を発表して警戒を呼びかけたんです。はい、でその時の警戒文ですけれどもね、長崎地方では今夕から明朝にかけて時々雷を伴った強い雨が降り、山崩れ、崖崩れ、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫、落雷など大きな災害の発生する恐れがあります。雨量は50ミリから100ミリの見込みですが、局地的には150ミリを超えるところもあり、比較的短時間に降るでしょうと、こういう発表をしているんですね。で実はね、それまで気象台は7月中に大雨洪水警報を4回も発表しているんです。しかし長崎市ではそのうち警報基準を超える雨が降ったのは1回だけなんです。4回のうちの1回だけで、災害も発生していなかった。ですからいわば警報慣れをしてしまっていた市民がほとんど防災対策を講じることもなくですね、7月23日の夜に大災害に直面するということになったわけなんです。
はい、長崎の町は坂の町ですから、大雨が降りますと雨水が滝のように流れ下るわけですね。
うん、そうなんですね。石畳の坂道は雨水が猛烈な勢いで流れて、市内を流れる川に一気に流れ込んだんです。浦上川とか中島川、八郎川、そういった川がたちまち氾濫をしましてね、特にこの中島川では日本最古の石橋として 国 の、 あの重要文化財にも指定されている有名なメガネ橋が破壊をされるということで、全部で11の石橋が流出あるいは半壊状態になってしまったということなんですね。
市街地の方も大変なことになったんでしょうか。
長崎の市内ではですね、側溝から水を吹き上げると、あるいは短時間に冠水をして車もバスも電車も立ち往生してしまう、交通手段が完全に失われてしまったんですね。それからまた川沿いの市街地には深さ2メートルぐらいの濁流が流れ込んで犠牲者31人が出ました。だからこういう突然の出水で、しかも逃げ遅れた人たちがですね、電話ボックスとかバス停の屋根に登ったり電柱にへばりつくなどして難を逃れようとしたということなんですね。
それほどの水ということですと、ビルの地下室なども浸水被害に遭ったんでしょうか。
そうなんですよ。ビルっていうのは大多数ですのビルはですね、電気設備や自家用発電機とか空調施設とかボイラー設備、こういったものが地下室に備えてあったために、冠水することによっていわば中枢機能が直撃される形になって、で長崎の市民病院では短時間に流入した大量の水によって、地下の階が、ね、完全に水没してしまったんですね。でこの病院の地下部分には電力設備とか機械設備あるいは高度な医療機器なんかが設置されてたんですが、完全にこの機能を喪失してしまう、そういう結果になりました。まさにこれ近代都市が大水害に見舞われた時の脆弱性を露呈したと言ってもいいと思うんですね。
市内を走っていた車も当然被災したでしょうね。
国道34号線では水がね、道路の上を川のように流れた、でエンジンが水を かぶるような車が続出しまして、車から脱出することができないで命を落としたという人もいたんですね。で長崎市内で被災した車はおよそ2万台に達したということです。でこの流された車では水圧によってドアが開けられないという事態になって、運転者がですね、窓ガラスを開けて脱出をした。しかしね、このパワーウィンドウ付きの車では電気系統が障害のために窓ガラスが人力では開けられないという状態も生じて、ですからね、この自動化が進んだ現代の車が災害時にはかえって危険な状態に陥るということを、示したものと言えると思いますね。
路線バスには多くのお客様が乗っていたでしょうから、こちらも大変だったでしょうね。
そうなんですよね。いろいろ調べてみると、実はね、路線バスの運転手の機転によってたくさんの乗客が救われたっていう事例もあるんですよ。これはね、長崎県営バス1台がね、国道34号線の上で立ち往生してしまって、車内が冠水して危険な状態になってしまった。でこの時ね、そのバスの運転手さんが金槌でもって窓ガラスを叩き割って車体の流出をするのを防ぐとともにですね、67人の乗客全員をバスの屋根の上に避難をさせた。そしてね、たまたま近くにあった歩道橋からこのカーテンをつなぎ合わせて作ったロープを垂らしてもらって、乗客や運転手さんみんなそれで無事避難することができた。こういうエピソードもあったんですね。でこの長崎豪雨災害、その続きは次回に移ることにしましょう。
伊藤和明さんに伺いました。